ピー柴田博樹さんで、サスがもっと楽に書ける、これから始めるサスの書き方です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、しばっちです。すいません、しばっちです。ウェブデザインの種を書いています、しばっちこと柴田博樹です。僕がサスを始めたのは、2012年の2月頃、ちょうど2年くらい前になりますけれども、そこから SAS を始めていきました。なぜ SAS を使うようになったかというと、なぜ SAS を使うようになったかというと、CSS が楽に書けるから。さっきほど谷さんのセッションでは、いろいろ関数が使えるよとかいう話もありましたけれども、僕はもうちょっと直球にいくと、楽に書けるから、そういう理由で SAS を始めました。で、今日お話しする内容になりますけれども、3つあります。今日お話しする内容は、1つ、入力の CSS で入力の手間を省くこと、そして2つ目が CSS をまとめるということ、そして3つ目が、計算できるというところ、この3つを、紹介していきます。で、今日は、SAS を実際に、セッションが終わってからでも、自宅に戻られてから、ぜひ SAS を触っていただいて、SAS ってこんなに楽なんだということを体感していただければと思っております。さっきの谷さんのお話のところで、今回のこのセッションに関係ある部分を軽く、触れていきます。まずブラウザでは SAS ファイルを直接読み込むことができません。どうするかというと、ブラウザに読み込んでもらうためにはCSS に変換する必要があります。これをさっき谷さんのセッションの中ではコンパイルという言葉を使っていましたけれども、変換という言葉を使って今回このセッションは進めていきます。で、このプロセスなんですけれども、よく似ているプロセスでいうと、Photoshop の PSD を JPEG に変換するプロセス、ここが SAS と CSS の関係にちょっと似ていて、PSD はブラウザでそのまま開くことができませんね。ですが、JPEG に変換をして CSS ブラウザに表示できますね。はい、でこれと同じようにして PSD を、変換し JPEG に出力する、この流れを SAS でも同じようにやっていきます。SAS を変換し、CSS に出力する、この流れで、今日お話ししていきます。で、この変換という言葉と出力という言葉、このセッションの中でしか使いませんけれども、何回も出てくると思うので、ぜひ今だけ覚えてください。それでは本題に入ります。CSS の入力の手間を省略するというところです。我々は、全コーディングとかエメットを使ってコーディングの高速化っていうところを少しやっているかと思いますけれども、もう一つ忘れちゃいけないのがコピー&ペーストの部分ですね。で、このコピー&ペーストしている部分っていうのを SAS だともう少しスマートにできるというところで紹介していきます。大体コピー&ペーストする部分というのは、共通するセレクターだったり、あとは CSS のコロンの右側の方ですね、値の部分、あとはプロパティと値の組み合わせ、そしてちょっと人によるかもしれませんけれども、カンマでつなげてセレクターを書くと、ああいう時に SAS が非常に便利です。で、今日はその中で一つ一つ紹介していきます。まず CSS 書く際にどこが大変かというと、共通するセレクターを一つ一つ書いていくのが大変ですね。例えば、このような CSS です。こちらのメインの部分、全部共通化していますけれども、メインよりも少しセレクター共通するセレクターが多くなると、コピペでやっていってもなかなか大変になってきますね。ですが、SAS で書くとこのようになります。コードをよく見てみると、共通する部分をですね、このように括弧でくくってあげます。こうすることで CSS に変換するとこのようになります。メインでくくっていた部分が展開されて、 メインの中の H1、メインの中の P、H2、メインの中の P、このような形で CSS に変換されて出力されます。で、この括弧で作るというのは、二重三重に重ねてかけてあげることもできます。例えば、今こちらのコードの中で H1 の中にさらにスパンが入っていますけれども、こちらのスパンの部分を、展開よく見てみると、このような感じで H1 の中にメインの中の H1 のスパンという形で CSS が展開されているのが確認できます。ここまでで、共通するセレクターは、一つの括弧でくくってあげると、展開されて個別に書き出してくれるというところまで紹介しました。次は、コロンの右側にある、値の部分をお話ししていきます。このウェブサイトは、色の部分のところ、グローバルナビとか、背景の色とかリンクの色、それぞれ同じ色を使っていますけれども、例えば担当者さんに確認してもらったら、もうちょっと全体を青にできませんか言われてしまいます。そんな時に、これまでだと、テキストエディターを使って検索して置換してということをしていましたけれども、SAS だとこのように SAS だと変数を使います。先ほど谷さんのセッションでも少し変数という言葉が出てきましたね。初めての方もいらっしゃると思いますので、もう一度軽く復習をします。変数というのは具体的に2人を入れておくような箱のようなものです。で、この箱の中に実際のカラーコードを入れてみたりとか、数値を入れてみたりとか、こちらといった文字列入れることができます。そして、実際にどういうふうに書くかというと、このような感じになります。こちらの、キーカラーの一番上のキーカラーの部分ですね。こちらのキーカラーで、このような形で、さっきの箱に例えると、キーカラーの中に、DF5496 というカラーコードを入れていくようなイメージです。ここで変数を代入しています。で、ここの変数を代入してあります。代入する際には、ダラーの後ろの変数の名前、これは、英数字記号です。で、その後ろに、コロンをつなげて、実際の値を書いていきます。こうすることで、このキーカラーの中に DF5496 が入る形になりますね。そして、CSS に置き換わる際に下の方です。バックグラウンドカラーやカラーの部分は、DF5496 が、最初 CSS に出るときには置き換わって出てくるようになっています。コードを見比べてみるとこんな感じですね。で、こちら DF5496 と今 SAS の方左の方ですね。左の方で SAS を定義して SAS を書いている部分で変換する。失礼しました。変数の部分で変数を定義している部分。失礼しました。変数を定義している部分が CSS になると。まるっと消えているのが確認できるかと思います。そして、バックグラウンドカラー、そしてカラーの部分がそれぞれ DF5496 に置き換わっていますね。で、今はカラーコードだけを紹介してきましたけれども、実際に、10ピクセルといった数値や文字列も入れることができます。こちら FF インパクトというフォントの名前変数に、インパクトとアリアルという文字列が入っています。そして、M バリュー、マージンバリューのところですね。マージンバリューとして、10ピクセルという形で入れています。で、これを CSS に変換するとこんな感じになります。フォントファミリーの部分が、きちんと FF インパクトってさっき入ってましたけれども、そこがインパクトとアリアルという形で置き換わって、下の方ですね、ボックス1の方、マージン M バリューとしていたところが10ピクセルという形で入っています。 で、先ほどの話に戻りますけれども、この全体を青にできませんかというところに関しても、実は最初から SAS を使ってやっていると、こちら値が AD253A ですけれども、これを SAS に書くとこんな感じになります。ちょっとざっくりした方ではあるんですけれども、AD253A というのを変数、カラーというものに入れて、で、それぞれ使うところで、カラーという形で呼び出していく変数を参照してもらいます。これを変換するとどういうふうになるかというとこんな感じですね。そして、色を変える際、さっきは検索置換でありましたけれども、ここ変数のカラーの部分1箇所置き換えてあげるだけで全ての値がここ 00A8ADE という形で出力されます、はい、で実際にこんな赤いサイトだったのがたった一発で、こんな感じで青くすることができます。ここまで、変数を使って、同じ値だったら変数を使ってあげると非常にスマートにいけるというお話をしてきました。では、次は同じプロパティと値の組み合わせの部分、ここを紹介していきたいと思います。さっきまではこっちのコロンの右側の部分の値の部分でしたけれども、今度はこちらのプロパティと値の組み合わせをまとめたいという形です。で、さっきは変数を使いましたけれども、もう少し大きな箱を使います。これがミックスインと呼ばれるものです。このミックスインを使って変数プロパティと値の組み合わせを共通化していきます。で、まず実際にコードを見てもらった方が早いと思いますので、このように書きます。で、どのようにやっているかというと、さっき変数を代入するようなところをお見せしましたけれども、ここで変数ミックスインを定義しています。この括弧でくくっている部分ですね、こちらで変数ミックスインを定義しています、はい、で、さっきのイメージに合わせるとこんな感じですね。ベーシックといった箱に、マージンとパディングとカラーをそれぞれ入れています。で、定義するときですね、アットミックスイン、その後ろ一つスペース空けまして、ミックスインの名前を適当に切り目でいきます。さっきの変数の名前と同じように、半角英数字ですね、入れていきます。そしてその後ろをカッコでくくって、その中にマージンだったりパディングだったりカラーといった、具体的なものを入れていきます、今ここで変数を定義しましたけれども、実際に、使うときには下の方ですね、こちらアットインクルードベーシックという形で、先ほどミックスインで定義した名前をそのまま入れてあげます。このようにしてあげると、変換する際にはアットインクルードベーシックとしている部分がそのまま置き換わって、このような感じの CSS になります。今は、まるっと置き換わるっていうお話をしましたけれども、実際に CSS を書いていくとこのような感じでボックス A が左側ですね、でボックス B の方が、ボックス B に20ピクセルという形でスタイルを定義していますけれども、何が違うかというと、パディングの値だけが違うと。こういう時に、CSS だと、ボックス A の部分を一通り書いた後、ボックス B の部分を少し、ボックス A からコピーをして、で違う部分だけを書き換えていくというスタイルをしていたと思います。ですが、SAS を書くとこのようになります。先ほどどういうふうに違うかというと、ミックスインベーシックの後ろ、括弧が入っていますね。でここの括弧で変数を作ってあげることができます。で、この変数を使ってあげると、 この変数はそのミックスインの中の括弧で閉じている部分でしか使えませんけれども、実際に値を後ろです、後ろになりますけれども、アットインクルードベーシックの後ろに10ピクセルと入れています。この10ピクセルの後ろに10ピクセルを作ってあげ書いてあげると、ここの10ピクセルの部分がバリューの値になります。ですので、ベーシックのですので、こちらのパディングの値が10ピクセルと伝わります。同じようにしてボックス B の部分もベーシック括弧20ピクセルという形で変数を当ててあげると、ベーシックの後ろがベーシックミックスインの中がミックスインの中のバリューの値が20ピクセルになって、でパディングも同様に20ピクセルになります。実際に CSS に変換するとこのような形になります。で、先ほどベーシック10ピクセルとしたところがこのようにパディング10ピクセルと置き換わって、ベーシック20ピクセルとした部分が20ピクセルに置き換わっていますね。このようにして、アットインクルードとアットミックスインと2つセットで覚えておいてください。3つ目です。失礼しました。カンマでまとめるときに、コードの把握がしにくいというのが CSS の一つ、運用する上で問題点となっていました。例えばこのような同じようなスタイルなんですけれども、違うのが線の幅だけ。そんな時に、人によってはこういう書き方をしていた、こういうスタイルシートを書いていたと思います。こちら、ノート A の後ろをノート B で、カンマにつなげてあげて、で違う部分だけをさっきボーダーの太い方がボックス B だったので、ボックス B のところだけを上書きするという形で CSS を書いていたと思います。で、ここよく見るとですね、ちょっとスライドだと見にくいかもしれませんけれども、ここの SAS という部分、キーワードみたいな形で使っているので、ストロングタグをとりあえず当てていると想定していきます。で、これ実際にソースコードを書いていくとこのようになります。ノート A、ノート B はあるんですけれども、ここにおそらくストロングタグ周りの追記をしていくと思います。これはこれでいいんですけれども、今ストロングタグだけでしたけれども、 H1 とか H2 っていうのをそれぞれボックスの中に定義するときっていうのはどんどんコードが増えてしまって、結果的にソースコードの見通しが悪くなってミスの原因になりやすいです。そのために SAS では Extend というものを使います。ちょっと和訳をすると拡張するという意味なんですけれども、ちょっと分かりにくいと思いますので実際にコードを見てください。このようになります。で、こちら AddExtend.NoteA としてあげると、 CSS で書くときにはそこがつながって、カンマでつながってこのような形になります。ノート A の後ろがノート A の後ろにノート B というのがカンマにつながっていますね。そして、よく見ていただきたいのは、ノート A の方でストロングをこのように入っていますけれども、エクステンドをしてあげるとノート B の中にもノート B の中のストロングというところも一緒にカンマでつながって出てきます。これが非常に便利です。どういうところで便利かというと、ノート B をもし運用している際に不要になった場合、不要になったら、これまで CSS だとこちら3箇所が削除する必要がありましたね。ですが、SAS で書いてしまうとこのエクステンドの部分を消してしまえばいいだけですので、簡単に削除ができます。僕も結構サイトの運用っていう部分は、仕事で業務でやっていますけれども、割と消し忘れしてしまって消してもいいのかどうかわからないという CSS のクラスって出てきてきますよね。そういうところで、エクステンドで最初から書いてあげると消す箇所が はっきりしているので、管理しやすい CSS を作ることができるようになります。ここまで、入力の手間を省くというところで4つ紹介してきました。1つ目は共通する部分をここでくくってあげると、それを展開してあげるっていう、それを展開してあげられるという、ネストという話ですね。で、2つ目、共通する値をダラ付きの文字列に定義してあげる、代入してあげると何回も使えるよっていう変数を紹介してきました。そして、3つ目、アットインクルードでプロパティと値の組み合わせをセットで定義して、それをインクルードで読み出すことができるよということを紹介してきました。そして、さっきの話ですけれども、カンマでつなぐ際にはアットエクステンドを使ってあげると便利ですよというお話をしてきました。ここまでで、入力の手間を省くという部分をお話ししてきました。では次に、CSS をまとめるというお話です。これまで、Web ページを表示する際にはどういうふうに表示し CSS を組み合わせて使っていたかというと、まず HTML でリンクタグを使ってインポート CSS みたいなファイルを読み込んでいたかと思います。そしてこのインポートの中でアットインポート URL なんちゃらかんちゃらっていうのを入れて、リセット CSS だったりレイアウト CSS だったりベーシック CSS だったり、こういうのを読み込んでいました。ですが、これサーバーからダウンロードする際には、ファイル CSS ファイルをダウンロードするには4つ必要ですよね。 CSS を、4ファイルダウンロードしてくる必要がありました。ただ最近は、ウェブページの表示速度をもっと速くしていこうという部分で、できればこの4回リクエストしている数は、1回に収めたいですね。じゃあどういうふうに CSS を書いていけばいいのかというと、これまでインポートだった部分を実際に、ファイルをつなげて書いてあればいいことになりますので、そこで改めて CSS をまとめるというところを紹介していきたいと思います。具体的にどういうふうにやるかというと、まず先ほどのスライドの例でいきますと、インポート CSSリセット CSS、レイアウト CSS、ベーシック CSS、 4ファイルありますけれども、まずこちらの拡張子をそっと変えてしまいます。 SCSS という形で今回は出しています。そして、これまで読み込まれていた側のファイルですね、インポート URL の中で入っていたもの、このファイル名の前にアンダースコアを入れてあげます。これを入れてあげることでファイル単体でコンパイルしな変換しなくなるなりますので、ベーシック CSS といったことは、アンダースコアをつけてあげると出力されなくなります。そして、こちらこれまで読み込む側にいたインポート CSS ですけれども、ファイルの中身も少し変わります。これまでは、URL をつけていましたけれども、まず URL を取っ払ってこのような感じで、アンダースコアとさらに拡張子の SCSS を取り払います。これをしてあげるだけでファイルはつながった形で変換してあげられますけれども、もうちょっとスマートに書くとこんな感じです。カンマでつなげてあげるっていう話ですね。こうすることでファイルが合体してそれぞれの CSS の内容がつながった形で書き入れ出力することができます。はい、では、3つ目、計算ができるというところです。これまで余白の計算するのには電卓を使っていたかと思いますけれども、例えばこの960ピクセルのボックスの中にこちらボーダーが15ピクセル入っていくと、その後ろで、その中で、ボックスを引いた部分を3分割したときというのはどういうふうに計算していたかというと、このような形で、全体の幅から 作業のボーダーの幅を引いて、さらにそれをカラムで割ってあげるとこういう計算をしていたと思いますが、こういう計算を数式に入れて Google に聞いてみたり、電卓を使ったりということをしていましたけれども、SASだと数式をそのままコードの中に書くことができるようになっています。このような形ですね。こちらの水の部分、960ピクセル引く 15×2÷3 と入っていますが、ここで計算ができるようになっています。で、実際に計算 CSS に変換をするとこのような形で水300ピクセルという形で入ります。ちょっと書き方の説明になりますけれども、計算する際には、まあ、皆さんご存知かと思いますが、プラスだったら足し算、引き算だったらマイナス、アスタリスクをつけてあげると掛け算、スラッシュを入れると割り算という形で、計算ができるようになっています。そして、計算する際にはですね、演算するそのプラスとかマイナスの前後に必ず半角スペースを入れてあげてください。これをしないと、CSS で我々はよくマージンマイナス10ピクセルとかマイナスの値を使うときもありますよね。あれと区別するために、必ず半角スペースを入れてあげてください。さらに計算する部分でいうと、変数、先ほど説明した変数を使ってあげるとさらに便利です。例えばこちらマージンの値をマージンじゃないですね、ボーダーの幅の部分ですね、先ほど15ピクセルというのはここだけにしか使ってないかと思いきや、上の方ボーダー15ピクセルというところに使っています。これもし10ピクセルに変更してしまった場合にどうするかというと、ここ2箇所書き換える必要がありましたけれども、こちら本件は同じ数字なので、このように変数にしてあげることができます。押してあげると、15ピクセルというのが書いてありますが、10ピクセルにしてあげると CSS がさすが自動的にここを書き換えてくれるので、ボーダーの幅が15ピクセルで、ウィズスのところがさっきと同じように310ピクセルと変数を使って計算ができるようになっています。失礼しました。次、色の微調整ができないということが CSS ではありました。必ず大体色の調整をするときというのはグラフィックソフトに戻ってやることが多かったと思いますけれども、SAS だと SAS の中でできることができる、SAS の中で完結することができます。例えば、僕なんかはよくあるんですけれども、一つ申し込みボタンというのをこのように作ってみたものの、実際にプレビューしてみると、お話しするの忘れたな、オーバーするスタイル忘れたなっていうことがたまにあります。でそんな時に SAS で書いてあげるとこのような感じになります。バックグラウンドの後ろですね、ダークンというのをつけてあげてタップを始めて、その中を先ほどのキーカラーコードを入れてあげます。そして、そして、こちら、どれぐらい暗くするのかということを20ピクセルから 20% という形で指定してあげると、20% として指定します。そして、ちょっと言い忘れていましたけれども、こちら、ホバーの前にアンド記号が入っていますね。こちらです。こちら、親のセレクターを示すことになるので、今回はボタンがこのままあります。CSS に変換してあげると、こんな感じですね。ボタンの部分が、ボタン、ホバーという形で入っています。いるのが確認できると思います。そして、色の方がどういうふうに変わったかというと、669999から527A7A。ちょっと色のどういうふうになるのかちょっと視覚的には分かりませんので、実際にプレビューしてみるとこんな感じになります。こんな感じで6699から 527A7A という形で色が変換されたのが確認できたと思います。 で、色を暗くするものというのは他にもいろいろ、暗くする以外にもいろいろありまして、色を明るくするライトとか、彩度を上げるサチュレートとか、デサチュレート、彩度を下げる方ですね。あとは、色素をずらすために赤から青にするとか、緑から黄色にするといったものも、計算式として使うことができます。プログラムを詳しい方だとこれを関数と呼びますけれども、特にその名前は覚える必要はございません。まずダークン、ライト、サチュレート、デサチュレート、アジャストヒュー、こういう形を使ってやるんだと思っていただければ大丈夫です。そして、さらに先ほどと同じなんですけれども、変数を使ってあげるともっと便利です。例えばこのようにキーカラーというのを一色変数として指定してあげて、で色を計算してあげると色相を整った状態で色を自動的に計算してくれるので、色の強弱をつけたいとき非常に便利です。でここも値をキーカラーの値を変えてあげると一発で変換されます。ということで、今日3つお話ししてきました。CSS の入力の手間を省くところ、あとは CSS をまとめるというところ、計算するというところ、3つ紹介してきました。他にも、1行コメントができたり、あとは条件分岐で if を使って投げることができたりとありますけれども、そこまでやってしまうと、初めてでいきなりそこまでやってしまうと、大体はつまずいてしまいます。まず、今日冒頭でお話しした、NEST の部分と変数の部分、ぜひ、実際に試してみてください。で試す際には、この後森田さんのセッションでも環境設定の話は出てきますけれども、僕も最初環境設定のところで少しつまずきました。で、つまずかないようにまず SAS をお試しするというのであれば、このようなサービスがあります。 SAS マイスターというサイトですね。こちらのサスマイスターというサイトで、実際にブラウザにアクセスしてみるとこんな画面が出てきます。画面の左側で実際のサスのコードを入れてみます。そうすると、右側の方に CSS 変換した CSS がですねそのまま出てきますので、ちょっと業務では使えませんけれども、お試しするにはすごく使いやすい環境ではあるので、まず試してみてください。そして、試した後でね、多分サスが楽になる、サスってこんなに楽なんだということが、分かると思いますので、こんな女の子みたいにちょっとニコッとしていただければと思います。まずできるところからコツコツと、始めてみてください。発表は以上となります。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ちょっとね、頑張りましたと思いますけどね。はい、ちょっとね、じゃあ質問僕からしすぎでしょうか。
はい、
ね、174ページちょっと開いていきたいんですけど、じゃあ何ね、何かというと計算式のところ、
計算式、はいはい、
Google の計算機の次のページ、
そう、ね、ここでね、
はい、
ちょっと次のスコアいくと、あそこだと、ボーダーは15ピクセルじゃないですか。
はい。
で、さっき下のウィズスは15じゃないですか。
はい。
でも次のページに行くと、その計算式 の変数化すると、
15を変数にしてい
くページ。変数のところに行くと、そうするとそれどっちもいけてるでしょ。
はい。
これは OK なの？
元の値を計算するようなので、
うん、
単位の部分って割と融通が効いてるんですよね。
なるほど、
はい、
分かりました。はい、じゃあ小林さんからね、今日は今回の SAS の会話です、ね、幻監修ということで、今日ツッコミ役ということで、
はい、
幻小林さん、
はい、
すごい緊張されてましたね。あまりよく分からんっていうところも皆さん多かったんじゃないかなと思いますね。まず変数のちょっと補足なんですけど、わざわざ例えばある特定の色を赤っぽいから、まあ、レッドとかですね、名前つけて変数にしておきましたから、でって話なんですけど、それ自体が面倒くさいからあんまり変数にしなかったりとか、 懸垂しなくても別にいいわけなので、うん、僕結構懸垂しない、時も結構ありました、昔は、うん、ただ、必ず懸垂にしといた方が後で、うん、やっと超楽みたいな時があるので、うん、些細な本当色の値とかでも必ず懸垂にして懸垂を使いましていた方が、うん、皆さんすごく楽できます。
なるほど。
その点で知ります。
はい、その時には必要性あんまり感じられなくても、変数、カラー面は変数、カラーの値は変数化しておくと、少し楽だよってですね、はい、楽になることが多いようですね。はい。
あとですね、これちょっと柴田さんにお聞きしたいんですけど、エクステンドの部分ありましたね。
はい。
エクステンドあって、ドットノート A っていうのがあって、エクステンド。もし、その時に。エクステンドの指定の仕方のお作法のところなんですけど、はい、エクステンドはこうやりますよって。
ここですね。
はい、セレクター名ってことなんですが、はい、タイプセレクターとか、例えば H2 とか、何でもいけるのいいんですか、セレクター名っていう。
あ、失礼しました。
例えばID とかですね。
ID でももちろん大丈夫です。
あ、ID も OK なんですか。
すみません、ちょっと自信がないので、はい、もう一度調べて。フォローアップでお伝えします。
キムさんどうする、クラスだけ、
クラスと、あと、森田さんお願いします。
はい、
ID も大丈夫です。
ID 大丈夫、
ID とクラスがいける、
は
い、
ダメなセレクターはいくつかあります。
じゃあそれちょっとツイートお願いします。
はい、はい、基本はじゃあ基本クラスってことですよね。あんまり ID 使いますかね。しないですもんね。
あまりそうですね、使いますことはしませんね。
はい、まあ、じゃあ基本的には自分で使ったクラスをまた呼び出せるよみたいな感じで覚えてもらうのが一番ですね。
そうですね、はい、一番トラブルが起きないと思います。
はい、あとですね、最後3つ目なんですが、はい、色調整の部分でダークンとかしてたけども、
はい、
暗号ってやつの親参照ってやつなんですけど、
はい、
あれがちょっと若干意味があったんですが、
あ、ちょっと下に、ここの部分、
これ暗号がない、ちなみにないとどうなんですか。
安堵がないと、CSS で書き出したときには、ボタンスペースコロンホバーという形で、
はいはい、
あ、離れちゃうんですね。
ネストした時のような感じで離れちゃうんですね。
はい、
じゃあ必ずこのコロンホバーとか、今はこれホバーですけども、
はい、
例えば最近ビフォーアフター疑似要素とか、はい、そんなのコロン付きで書かなければいけないのも結構あるじゃないですか。
はい、
ファーストチャイルドとかですね。
そうです
ね。ああいうのも全部安堵で安堵とつなげて書く。
そうですね、大体アンドとつなげて書いて、はい、くっつけて出力するようにしています。
なるほど、ということで皆さん気をつけてください。
なるほど、ナイス、ごめんありがとうございます。はい、ということで、柴田さんのセッションも終わりましたので、じゃあ今から休憩したいと思います。